新約聖書ヨハネの手紙の1第4章の6節。私たちは神に属するものです。神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属してない者は私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。以上です。牧師の書斎というのはいろいろな本があります。進学校の時にですね、先生たちにですね、右手に聖書を持って左手に新聞を持っていつもですね毎朝過ごしなさいというのをですね、教わったような気がします。聖書だけでもダメだし、新聞だけでもダメだし、両方ですね兼ね備えて、このですね社会に起こっていることが、聖書の言葉で言うとですね、どのように解釈されてどのように生きればいいか、そのようなことをですね、教わったと思います。ある先生はですね、その聖書に関してはですね、とにかくですね、いろいろな聖書を持ちなさいとおっしゃってくれました。そのいろいろな聖書とは何かっていうと、翻訳がたくさんありますからですね、口語訳から、新共同訳からですね、実はいろんな英語とかドイツ語とかですね、さまざまなですね、訳の聖書があるので、とにかくできる限りですね、多くのですね、聖書を、自分の手元に置いて、ですね、一つだけ見るんじゃなくして、全部並べてですね読んでみなさいと、そうするとですね、本当は自分はですねどうですね訳せばいいかということが分かってくるでしょう。そのことをですね、学びました。最近ではですね、聖書協会共同訳というのが出ましたのでですね、また一つ加わったことになります。聖書はですね、どうやってですね私たちの心に響いてくるかですね、なかなか難しいものがあります。誰かですね、熊本弁のですね、聖書を作ればいいなと僕も本当に思います。本当に分かるのはですね、多分熊本弁で書かれた聖書がですね、熊本の人たちにはここに響くんじゃないかなと思います。そういう意味ではですね、気仙地方のですね、東北地方の気仙語の聖書があったりですね、関西弁の聖書があったりする。非常に面白いと思いますね。関西弁ではですね、三条の末っ子はですね、心の貧乏なもんは幸せなんやでって言ったら、よう分かるんですよね。そうですね、心の貧しいものは幸いなりって言われるより、心の貧乏なもんは幸せなんだよ。上藩はの国はその人たちのものやさかいなって、そりゃそうでしょうねって、そっちの方が関西の人にはしっくりくるんでしょうねですね。そういうふうにしてもっと気仙語になってくるとですね、もっとですね深い言葉になってですね、私気仙語読めませんけどですね、そうだなと思います。内容は同じことを言っててもですね、それは翻訳のですね、面白さというかですねと思います。でもそういう意味ではですね、ユダヤ教の人たちの聖書っていうのを実は持ってるんですね。実はイスラエルで、あったので買いました。それはですね、ユダヤ教の人たちが訳した聖書。これは非常に面白いです。普通はですね、キリスト教の人が訳するんですけど、ユダヤ教の人たちが聖書を訳したらどうなるか。イエスがですね、イエスじゃなくなるんですね。イエスは何になるかっていうと、ヨシュアになるんですね。これだけでもですね、ああそうなんだって、旧約聖書のヨシュアっていうのはイエスって意味なんだ。でそのヨシアは何をしたかっていうと、モーセから続いてですね、約束の地に入れてくれたもの、そういう意味なんだという、そういう意味ではですね、ユダヤ教のですね、人たちが読んだジュイッシュバイブルというのがありますけど、それを読んでみると、また違う角度から本当のですね、イエス様が言いたかったことが分かってくるかなと思います。ただですね、それがですね、ヘブル語と英語で書いてあるので、難しいっていうだけなんですが、でヨハネはですね、霊に関してですね、それが神様から出た霊かどうかを確かめなさいというふうに言います。ヨハネにとってですね、霊の問題はイエス・キリストの関わりの中で考えれ、そのようにですね、考えなさい。見分け方はですね、イエス・キリストを告白する霊か、そうではない霊か、それだけがですね、実はですね、判断基準である。そう思うとですね、霊のですね、判断基準は何かっていうと、信仰告白なんでしょう。中心にイエス・キリストがあるという例は本当の例だし、イエス・キリストのことを言わない例っていうのは本当の例ではない。イエス様の御言葉によって公にされるものが聖霊というものなのだというふうにヨハネは言っています。ですからその語られる言葉の一つ一つや読む言葉の一つ一つ、 実は左手にですね、新聞を持ちなさいっていうのは、新聞の中に出てくる聖霊の働きを読みなさいという、そういうことだったんだろうなと思います。最近ですね、海外で出版されたですね、ビジネスのですね、本の翻訳本をですね、読んでおります。読んでおりますというかですね、興味があって少し読んでるんですが、内容がですね、面白いなと思うんですね。で、翻訳の問題なんですよね。翻訳の問題だからちょっと違うんですけど、でも自分がもしもこの本をですね、翻訳するんだったらこう翻訳するだろうなって、人にしてもらいたいことをする、大勢よりも一人を大切にする、種が全体を膨らませる、内から出るものに気をつけなさいというふうな言葉がちょっと変えて書いてあるんですね。多分これはクリスチャンじゃない人が翻訳するからこうなるんだろうなって。でもそれっていうのは聖書に書いてることだよなって思いながら読んでいるのですね。その本の中で笑っちゃったのはですね、モーセはですね、人々を引き連れてですね、牛乳と蜂蜜のですね、地に連れて行ったって。いや、乳と蜜の流れる地なんでしょって。でもそうなんですよ、キリスト者以外の人が訳するとですね、それは牛乳と蜂蜜の年なんですよ。でもそれじゃちょっと違うよねっていう、乳と蜜の流れる地っていうときは神様の国をですね、想像できますけど、牛乳と蜂蜜だとどっかのカフェかなって。だから翻訳は難しいなと思います。でも読んでみると、それが聖書から出てきた言葉であるならですね、それは真実なんだろうな。結局基本的には神様の御言葉が人間の生活の中に輝いてるんだ。それをですね、見出せてるかどうか、どの地点でですね、聖書を読んでいくかっていうのが実は本当は大切なのだと思います。初めからイエス・キリストの視点で私たちが聖書を読むならば、それは全てですね、神様の御言葉として私たちの益になっていくという、そういうことでしょう。ヨハネは真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができますというふうにはっきり言っています。それは神様を知ることによると言います。神様の言葉をですね、始まりの一点に据え、そこにおいて初めてですね、真理の霊と人を惑わす霊というのを見分けることができると、多分ですね、ヨハネは言っているのでしょう。そうなるとですね、私たちの基本は何かっていうと、この聖書、神の御言葉、それ以外にないんですし、そこから見ていくということが一番生活の正しい見方なんだなと思います。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか常に私たちが自分の中心に神様の御言葉を置くことができるようにしてください。どうかそこからすべてのものを知り、また考え、また悩んでいくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレル書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に聖霊の高な祝福がありますように。病のところにある方々、悩みに直面している方々には、主が共にいて、御言葉によって、その真理を示し、癒し、守り、導いてください。今日も生きるために必要な糧は、聖霊によってすべて整えて与えてください。主イエスキリストの御名によってこの祈りを捧げいたします。アーメン。